ニーサンドカフェ3時10分を回りました。今日は昨日が第1月曜日で、福井達彦先生に認知症の誤解されやすい情報をお話をしていただきました。その次の日が介護の日ということで、介護のお話をしていただく日ということで、お越しいただいてます。男性介護者の会ぼちぼち野郎から代表の北村さんです。どうぞよろしくお願いします。今日はちょっとと昨日と続いて暖かめな気温 で、はい、でね、今日もね、先ほど皆さんにお伝えできなかったんですが、10度5分、まあ2月にしては2桁ありますから、
は
い、
助かりますね。
ほっとしますね、はい、でもこういう風なのを繰り返しながら、明日から春ですしね、ちょっと期待も持ちたいところですけど、はい、いつもこの時間には皆さんにこう介護をとにかく、はい、する側もされる側も穏やかに過ごすためのこうヒントをお伝えできたらいいなということで、具体的なお話をしていただくときもありますし、介護する方が孤立してしまってはぎゅっとも中に入り込んで、もう抜け道ないですね。入り込んでしまうと、
もう大変ですなと、
ね、え、そしてまた介護者の会が皆さん方いろんなところでありますけれども、そこだけで終わってもいろんなニュースがやっぱり全国的な動き、ね、斬新な動きもまた朗らかにやってらっしゃるグループもある、そのお話もこう入ったらいいなということで、北村さんは特に全国、いろんなところと交流をされていらっしゃいます。この間なかなか出かけるのは難しいですけども、前回も割とリモートでの会議とか、
そうですね、オンラインがずいぶん入りましたね、だから、コロナがいろんなことで困ったことたくさんありますけれども、オンラインが広がったのは一つ良かったことかもしれないです ね、
苦手意識をちょっと取っ払って、そうすると全国にのお話が伺えるという、
いながらにして自分の家にのパソコン前にして全国の話ができますから ね、
だからましてや介護してらっしゃる方はお出かけしなくても、その間だけちょっと、パソコンの方に向いてしまうけれども、出かけるには随分リスクは違いますもんね、で今日は全国介護者支援団体連合会というちょっとこう固いですねところですけど、こことの情報交換があった、
そうですね、
この連合会のお話、そもそも
今から何年ぐらい前の2014年の6月に設立されたんですけれども、その時私男性介護者支援ネットワーク兵庫という会を作ってたんですよ、ぼちぼち野郎と、それからあと兵庫県下の7団体ぐらいの男性介護者の会を合わせて、連絡取り合いながら時々会ってたりしてたんですけれども、その会として参加しませんかというお声掛けいただいたんですよ。
なるほど。
全国介護者支援団体連合会に一応参加させて、兵庫県ネットワークとして参加してたんです、設立からここ知ってるんですけれども、このネットワーク兵庫自体がなかなかこう皆さん忙しくて、うまくこう日程調整ができなかった、今だったらオンラインできる、調整できたかもしれないんですけれども、なかなか会う時もうまく日程調整できなかったので、現在としてはもう完全に休止中になってしまったんで、
実質の活動は、この兵庫、ネットワーク兵庫は、
ネットワーク兵庫としては参加せずに、今はもうぼちぼち野郎としてここには参加してますけれども、それでちょいちょい連絡いただくんですけど、なかなか東京まで行けない、
東京で皆さん
これまで会議は東京だったんですよ。
そうですか。
なかなか東京まで行けなかったんで、しばらく休んだりしてたんですけれど、去年からオンラインでミーティングがあることで、それならということでちょいちょい参加してたんで、それが、1月末に28日にありまして、
ついこの間ですね、先週ですよね、どんな内容だったんですか。
でこれで、日本全国の介護者を、支援している団体が集まってきてミーティングするんですけれども、この時はね、13団体、最終的には12団体かと思ったんですが、13団体の方が来られて、いろんな情報を交換すると、ほとんどの方は、もう会ったりして直接知ってる人も多いんですけれども、それでも、半年ぶりぐらいかなにミーティングだったので、最近どうですかという、活動状況の報告から最初入りました。で、愛知県の勝海市で常設の介護者支援センターをやっていて、そこで常設のカフェをやってる、喫茶店をやってる団体があるんですけれども、最近常設カフェではそのコロナのことでなかなかランチの客さん減っちゃったと、増えないんだというふうに言ってましたけれども、でもさすがやっぱ愛知県ですよね、モーニングの数は減ってないよって、
すごい
という話があったりとか、
アントーストなども出るんでしょうかね。
出ると思いますね
そうですか。モーニングの注文数は相変わらず、はい、そうですか、
はい、であとはあの認知あの介護者の支援活動をしている団体の方なんですけれども、それとは別に自分自身の認知のお母さんなんかも介護されていることもあったので、はい、そうするとやっぱり電車に乗るのは怖くてなかなかやっぱ動けない、こういうオンラインでの会が助かりますという話があります。
そうですね、
はい、うん、そのオンラインといえばね、はい、あと認知症家族会を運営している団体もあるんですけども、そこからの、はい、そこの方なんですけれども、はい、なかなかその実際のことはできなくなってきたので、その家族会としては、だからオンラインで今ミーティングしていますと、
あ、そうなん
ですかという話があって、
すごいですね、
そんなのができるんやと、
はい、介護してらっしゃる皆さん方がオンライン で、は
い、でぼちぼちやろう、でもその、はい、そういう水抜けたことあるんですけれど、はい、いやー分からんなって、
ね、どうやっていいか分からない、
知らなかったんでいやーうちでも一件オンライン会ができたらいいなと思ってて、はいはい、思わず食いついちゃったんです。それどういうふうにやったんですか、はい、なんかあの抵抗ありませんでしたか、その反対とかありませんでしたか、っていう話を思わず聞いてしまったら、はいはい、最初はやっぱり反対されましたと。
はいはい、方法がやっぱ、
まあ、そんなんやっぱりできへんわとかね、無理やと、わしらには無理やみたいな話とかあったんですけれども、はい、あの少し説得して今はやっぱりこれやってよかったなというふうにおっしゃってるみたいですね、だから、ね、どういうふうにパソコンでやってるんですかと言ったら、やっぱタブレットみたいなのが多かったみたいですけれども、
そうですか、は
い、パソコンとタブレットでやってらっしゃるみたいです、はい、ああ、これやっぱりもうちょっとうちでもやってもいいか
ね、何かこう方法をうまくお伝えできれば、ね、うん、いながらにしてそれこそね、危険にあの外出るのがなかなかね、はい、難しい方、それから電車乗るのは結構ねリスクありますね。
そうですね、
そうですね、
男性介護者なんで大抵の方はパソコン使ってらっしゃる経験があると思うんです、
はい、
まあ、特にご高齢の場合はちょっと難しいかもしれないですけれども、そうじゃなかって今60代70代ぐらいにしてたらパソコン多少は作って、てる方も多いと思うんで、うまく水抜ければいけないこともないかなというふうに、これ、ね、この時にちょっと思いました。もう一回やってみようかなと思ったりしてます。
でやっぱりその会わないよりも絶対会った方がいいわけです
よ
ね。
そうですね、はい、
うん、
でオンライン会議でもね、あの画面上で顔も見えますし、はい、表情もある程度は読めますし、むしろマスクなんかせずに話ができるわけですから。
そうですね、はい、でまた時にはあのタブレットでこう動かせるようだったら、はい、いやここが危なくてって見せることもできて、それはこうしたらいいよってアイデアができるかもしれない、実際の場所でね、
はい、うちのお母ちゃん今こんな状態やって、はい、持ってきますよね
そうですね、はい、やっぱりあの本当にオンラインっていうのは使い方一つで、
僕もこの1年間で随分勉強させてもらいました。
うん、
はい、
そうなんですね。研修などはどうなんでしょうね。
あとその企業にその介護者支援をあのことを講座として研修やっている団体があるんですけれども、
はい、
その方もやっぱり企業研修の数は3割ぐらい減ったというふうにおっしゃってます。だからそういう注文減ってきたということですけれども、はい、参加者は 1.5 倍ぐらいになってるそうですね。
関心は高いんですね。
ですね、
はい、そうですね、なるほどね。皆さん大体13団体が、はいはい、もう少し具体的な何かお話もあるようですね。
でそれで中団体の紹介終わったと、はい、本日のまあメインテーその時のメインテーマとして、はい、介護者支援 NOW というタイトルをつけられて、
はい、
ケアラー支援条例というのは、う
ん、あ
の
これまたちょっと難しい言葉になりますけれども、
まあ、言い方があれば介護者を支援しようという、はい、条例なんですけど、埼玉県で昨年3月31日に出来上がった条例なんですけれども、それの方にこのことについて報告がありました、
はい、
であの介護を受ける人を助けるルール仕組みというのは、まあ、介護保険とかいろいろありますよね、
はい、
でもさっきの話からもありますけれども、介護をしている人をちょっと支援しようというようなルールってあまりないんですよね、
うん、行政的にと、はい、いうことですね、はい、
でそれが、まあ、全国で初めて去年その埼玉県でできたので、うんうんうん、そのことをまあ紹介がありました、
はい、
で目的としてはそのこの条例は、まあ、ケーラーと言いますけれども、まあ、介護者で聞き比べてもらったらいいんですけれども、はい、この条例はケアラーの支援に関し基本理念を定め、県の債務並びに県民事業者及び関係機関の役割を 明らかにするとともに、ケアラーの支援に関する施策を基本となる事項を定めることにより、ケアラー支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もってすべてのケアラーが健康で文化的な生活を営むことができる社会を実現することが目的です。
前半の方はなかなか硬かったですけれども、最後の方に出てきたすべての介護者が健康で文化的な生活を営むことができる社会を実現することが目的、ね、
はい、
これは確かに今ね、一生懸命本当に介護していらっしゃる方々、はい、健康かな、文化的な生活かなって、うん、いろいろ考えるともう目いっぱいで、ご自分の時間もなく、
単にしょうがないんだということで自分自身を捨ててしまっている場合もありますし、
はいはい、まあ、始まりが突然の場合もありますのでね、介護というのは、はい、そうすると気がついたらもう本当に自分のもう歩数で言ったらお家の中だけの動きで、介護される方とご自分とのもう向き合った中で逃げようがないって思ってしまう、そんな気持ちになってるかもしれないけど、それはもしかしたらもっともっと支える側がお手伝いすることがあるんじゃないか、うん、はい、そうすることで介護者の方の健康や文化的な生活を営む、これがもう当たり前にできる社会を作りたいという条例になるわけですね。 そうですね、はい、それは素晴らしいですよね、はい、なるほど。じゃあこれは埼玉の方で初めてですか、はい、全国的な動きとして。
と思います。
あ、そうですか、はい、なるほどね。
で、まあ、その家族とかその友人を、その友人まで含んでたんですけれども、
あ、そうなんです
ね、無償で介護とか看護とか日常生活の世話をしている人が対象で、はい、まあ、この人たちは孤立することがないように、
あ、はい、
きちんと自分の人生を歩めるように していきましょうというルールができたということですね。あとこのルールの中で面白いなと思ったのは、18歳の今のヤングケアラーというのをかなり重視しているようでした、
ね、はい、あ、たまにニュースで見ます、はい、いらっしゃるみたいですね。
そうですね、高校生の中で後でちょっと紹介しますけれども、はい、この時に出てきたその高校生に対する調査の中で 4% ぐらいの高校生が、やっぱケアラーじゃないかというふうに計算しましたね。
だからその方がこう家族と一緒になってされている場合には、ね、いいんですけども、その方を一人に、
一人にしては事例は少ないと思いますけれども、だけども重要な介護者として位置づけられて、あとあんた頼むね、私ちょっと仕事行ってくるからみたいな、はい、晩は私するけど昼間あんた見てねというような方も多いと思いますね。
つまり学校に行けない状況があ
ったりも し
ますよね、はい、あ、なるほどね。ヤングケアラーと呼ぶわけですね、
はい、18歳目はヤングケアラーということで、はい、まあ、普通の大人のケアラーとは少し別のやっぱり支援が必要だろうというようなことで別枠に組んでますね。
やっぱりその頃って言ったら友人、そしてまたその学校っていう社会の中でしか培われない人間性ってありますから ね、はい、そうです
ね。だからクラブ活動、学校行けてもクラブ活動できないとかいうのもあるだろうし、
はい、なるほどね。でそういう条例を受けて動きはどのように埼玉はなっていったんですか。
でこの条例を作って、はい、それからあとは有識者会議をやったりとか、あとケアラーの実態調査ということで、
はい、
その県下 そのケアラー団体、介護者団体へのアンケート調査が行われたりとか、
はい、
まあ、それが7割ぐらい回収があったということですよね。
それぞれやっぱ関心高いですね、はい、7割返ってくるというのは結構高いですよね。
あとヤングケアラーの調査なんですけども、
先ほどの18歳未満の介護者、はい、
高校生193校の高校の中で、高校2年生全員に会ったそうです。
お
アンケート、
すごい、
年生 その1学年のところだけで、
はい、
約6万人だそうですけれども、
そうなんです
ね、まあ、そういう調査も行ったと、
はい、
で そこで先ほど言った 4% ぐらいの人が介護じゃないかなというような数字が出てましたね。
まあ、そのあたりのいろんなアンケートの調査の結果をこの時お話をしてくださった、はい、ということで、
この形でそう少しずついろんなことデータを積み上げていった上で、
うんうん、
今年の3月に埼玉県支援計画というのができそうなんです、
はい、そうなんですね。この3月に
この資料を、はい、昨日の朝ドーンとメールで飛んできまして、はい、80ページあったんです。
すごいですね。
全部とてもじゃないですけど、はい、読み切れなかったですけど、ざーっと一度読んで読ませてもらったところでは、はい、この3カ年の計画の中でこういうことをしようというのが、うん、この中には書かれてありました、は
い、どんなことをしようという計画ですか。
まずはね、まあ、僕のきっとイメージ残った部分だけなんですけども、はい、ワンストップ型の総合相談窓口を設置すると。
これはまあぜひそうしてほしいですね、
は
い、
だから介護だけじゃなくてその介護者というのは、はい、まあ、僕らの介護者の中ではだいたい高齢者介護が多いんですけれども、はい、障害者の介護も一緒なんですよね。
そうですね。
そうすると子どもを介護している、
はい、
まあ、うちのメンバーにいますけれども、子どもを介護して、難病の子どもを介護している場合もありますし、はい、だから少し事情が違いますからね。だからそこへ行ったら介護だけ、高齢者介護じゃなくて障害者のこと、障害者年金がどうなのとか、障害者に対する保障はこうなってるよとか、
はい、
そういうことも教えてもらえるワンストップのうち、はい、でそこで手続きとかもどんどん進めていけたらいいなって、はい、そういうことをやっぱりやってほしいなということ。それからケアラー、まあ、介護者が孤立しないための介護者サランを設置する自治体を増やす、はい、これは県の条例なので、
はい、
傘下の自治体市とか町とかありますから、 そこでも全部、はい、介護者が支援しないような介護サランを、介護者サランを作ってほしい、作っていくような自治体増
やす、孤立をしないとかやっぱ一番大事ですもんね、
はい、あとケアラー支援を行う人材を3000人ぐらい育成すると。
ああ、これはどういうふうな形でですかね。
まあ、ケアラーのことを理解してその社会に周知させるような役割の人を作るんでしょうね、まあ、それ以上細かいことはあんまり書いてなかったですけども、
ああ、
まあ、それを3000人ぐらい目標として3年間で作ると、と別枠だった先ほどヤングケアラー、若い介護者なんですけれども、はい、を支援をできる人を1000人ぐらい作りたいなと。
あ、また別にですね、
はい、別に。でこの計画に対するパブリックコメントの中でこの1000人は少ないんちゃうかという声も上がってありましたね。
あ、そうですか。
はい、まあ、これ少ないのか多いのか僕よく分からないですけど、でもそういう人たちが増えるというのは僕らにとっては非常に嬉しいことですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、あと認知症本人大使、埼玉県希望大使、認知症のご本人の方を希望大使として任命しようと、というようなこともプランとして書かれてました、ね、
はい、
希望大使、認知症の希望大使は僕も三田市に一遍提案したことあるんですけど、
そうなんですか、
はい、市長にこういうの作ってよという話をしに行ったことはあります、
あ、そうですか、はい、具体的にはどういう、 こう活躍をすればいいんですか、ご本人は。
これ見てくれよと。だから認知症になってもできないことはあるけれども、できることもたくさんあるんだよ、だから認知症になったら人生で終わりじゃないんだよということをずっと、希望があるんですということを広めていく大使、そういうイメージです、
は
い、
あ、そうなんです。それで希望大使とついてるわけですね、
はい、そういうのを埼玉県で作ろうということと、
はいはい、
あと仕事と介護の両立支援、
はい、
介護者になるとなかなか仕事できなくなって
介護
退職という事例も出てくるんですよね。
離職ですよね、はい、
60を超えて仕事を辞めていく人はまだいいんですけども、40代ぐらいでね、
はい、
親の介護のために退職すると介護が終わってから大変だったりするんです。
あ、そうですね、はい、まだまだご自分の人生は先長いですからね、
はい、だからその両立支援するためには企業の方にも働きが必要だろうし、うん、制度的にも必要になってくることもあるでしょうし、
うん、
本人の意識の持ち方みたいな、もう俺がしなが私がしなければならないから仕事辞めてでもやりたいというのじゃなくって、仕事をちょっと減らしながらでも続ける方法もあるんだよというようなことをささやく人がいると思うんですし、まあ、そういうような支援をしていこうというのがこの3年計画の中に書いてありました、
は
い、
ああ、そうですか、
はい、
なかなかこう先頭を切って次々と希望していることが叶っていけるように、
はい、
この3月に ね、80ページほどの案が届いたという、その中からのちょっと抜粋でご紹介いただきました、はい、続いてはどこの例をお話しいただけますか。
でこれは埼玉県になったんですけれども、はい、あとその会議の中ではあと北海道の栗山町、
はい、
栗山町でもやっぱり同じようなその介護者支援条例ができる方向に進んでおります、
ああ、そうなんですか、
はい、で条例の案を拝見したんですけれども、大体は埼玉県と同じような構成になっていて、はい、同じような文章ですね、
はい、
でただ栗山町ではヤングケアラーということはあまり重視してませんでした、うん、若い介護者ということは 別枠にとって考察することもなかったですね、
あ、そうですか。
でその代わりには具体的なこととして、ケアラー支援推進協議会を作るとか、
はい、
それからあとまあ、そういう、そう、シェア推進協議会を作るという具体的な言葉がどんどん入ってましたね、
うんうんうん、
はい。
商工会とか学校も加えた動き
と、ね、
いうふうにもちょっといただいた資料にもありますね、はい、だからここに全部ヤングケアラーも入ってくるんでしょうね。
ああ、そうですね。
ね、
うん、であと安心してレベル安心のレベルを高めるとこの町に若い人もやってくると、
あ、
というようなことも書いてありました、
はい、
だから高齢者も障害者も若い人も安心して暮らせるような町をし、はい、したい、町にしたいという気持ちが出てるなという感じします、
で最初にもお話があったようにやっぱりその介護される側の方の社会の仕組みとしては介護保険制度というのがあるわけですね、はい、でも介護していらっしゃる方その周りの方たちっていうのは、まあ、そういう制度がないという
制度がないしそれを横つなぎするような、ね、仕組みもなかなかないですし、だから自分自身はもう孤立してしまって家の中に引きこもっても私がしなければならないんだみたいなことが多くあるんじゃないかなと思います。
でも年中寝不足だったり、はい、ご自分の健康はもうどっかに置いといてっていうことに、
もう3時間以上寝れない人もいますし、
まとめて眠ることできないですね、
は
い、
僕も介護やった時は最後の方はやっぱり、はい、夜中に2回も3回も起こされて、
ねね、
昼仕事行ってまた夜帰ってもまたそんな状態だったりすると、
はい、
やっぱりちょっと辛かったですよね。
そうですね、はい、でその気持ちを受け止めてもらえる方々も周りでは少ないかな、はい、
この話をしても男の僕としてはもう話をしに行く場がなかったですから、
あ、当時としてはね、はい、そうですね。
まあ、こういう介護者 の自分自身の健康とか自分の生活とか、
はい、
まあ、夢や希望や将来も捨てちゃダメだと思うんですよ、
う
ん、
そうですね、
はい、介護を受ける人をケアすることは大事だと思います、
はい、
それを しなくていいとは言うつもりはないですけれども、
うん、
だけども自分の人生捨ててもダメですよ。で介護する人が元気で笑顔じゃなかったらやっぱり介護を受ける人も元気になりません。
そうですね、はい、だから結局は自分のぎゅっと固まった気持ちのままだったら笑顔もないし、
はい、そうですね、
一声かける言葉にも、うん、余裕がなかった
らまたとか、
ね、なってしまうというね、はい、そこが一番お互いに残念な結果になりますもんね。そうですね、はい、そうなんですね。サンダはどうでしょうね。
でサンダでは、
はい、
まあ、ケアラー支援介護者支援ではないんですけれども、三田市認知症支え合いのまちづくり条例というのを作ろうという動きがあります、
はい
はい、で、今月2月から始まって、今年の8月ぐらいまで何度か集まってこの条例、いや条例を作ることが最終目的じゃなくてやっぱりそういうまちを作りましょう、
はいはい、
でまあ、それに合わせて条例を作ろうというスタンスですけれども、そういう会議がこれから進んでいきます。でこの2月からも第1回目始まるんですけれども、まあ、これに私とあと古谷さん、
あ、ここに何度もおいでいただいてます、はい、当事者のご本人の
ご本人の古谷さんと参加してきます、
はいはい、
で認知症とともに、気づくまちづくりというのは他にもありまして、和歌山県の御坊市なんですけれども、
じゃあちょっとそのあたりは一曲聞いた後、詳しく教えてください、
はい、
さて今日カフェテラスお客様をお迎えしているのは男性介護者の会ぼちぼち野郎からの代表の北村さんです。後半もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。介護される方が、孤立してはいけない、そしてまた、その会自体もその会一つだけの中で堂々巡りをするよりは、はい、もっとこういろんなところのニュースも情報も得てということで活動していらっしゃる、
はい、
その中の一つ、まあ、こういう時期ですからオンライン の、
はい、
会議のお話を前半で詳しく伺ってまいりました、
はい、
条例を作っている市も少しずつ出てきたということ で、ね、埼玉と北海道の例をご紹介いただきましたが、はい、サンダの動き一曲お送りする前にご紹介いただきました。改めてもう一度、はい、サンダは今どんな状況でしょうか、は
い、サンダ市の新しい動きですけれども、サンダ市認知症支え合いのまちづくり条例というのをまあ設定しようというふうに動き始めています、
はい、
で、まあ、この条例に関わる懇話会がこの2月 実は来週の火曜日なんですけれども、
あ、そうですね、
はい、最初の会が行われるようになっています、うんうん、でこれに、まあ、古谷さんと私と参加する予定しております、
はいはい、でその他にはどんな方々が、
専門機関、活動団体、事業者、当事者が参加するというふうに案内をもらってて、具体的にどういうメンバーが来られるのか、
まだ一度もね、はい、あの
だから来週、まあ、この状態でできるかどうか分からないですけれども、
ね、
まあ、第1回目の会が開催されれば、うん、あの、まあ、初めましてみたいな、
ね、
あんたも応援してもいるかも分かりませんけど、
お顔なじみの方がね、はい、でもそこに当事者の古谷さんが入ってらっしゃるというのはすごく私、はい、
これ絶対
嬉しいですね、はい、あのよく言われるのが、あの、まあ、これが根本 の、 あの認知症なんかだったら特にそうですけども、誤解されているのが、ご本人は認知症になったらもう何もわからない、何も発信しないということで、はい、勝手にあの介護する側の方の気持ちを支えましょうっていうのが、あのいわゆるこう行政的なものではないけれど、周りの意識はありました
ね。してあげなければならない、ね、私がしてあげなければならないみたいなところがありますよね、
うんうん、ところがやっぱりご本人発信ということは、はい、いやそれではなくて、こっちを、ここがかゆいんですよ、はい、ここに手を貸してくださいってことが発信できる古谷さんがいらっしゃるっていうのは、はい、うん、すごくこ の、 あの条例支え合いのまちづくり条例 の、 あの中身が濃くなるのを期待しております、はい、ね、えまた折に触れて、はい、あのお話ししていただける範囲で結構ですので、はい、ご紹介いただきたいと思います。そしてその条例、そういうものをしているのが他に、
はい、
ね、
で、まあ、この会議のお誘いいただいて、はい、パッと思い出したのが、
ええ、
この同様の条例を作っている和歌山県の御坊市の話なんです。
つまりこう支え合いのまちづくりという、
はいはい、御坊市認知症の人と、ま、認知の人とともに気づく総活躍のまちづくり条例というのは、
はい、
去年やったことでしたと忘れましたけれども、あのもう成立しています、
はい、
でここの中心人物ともあちらこちらでよくあるので、あ、はい、まあ、何度も何度も話をして、ま、してる方だったので、あの、まあ、実は三田でもこういう動きがありまして、
うん、
支えのまちづくりみたいなのをやるんですよという、ちょっとそのどういうふうに進めてきたのか、困った点とか何か教えてよという話を連絡取ってみたんですけれども、
はい、貴重なお話お伺いできました、
はい、それがまさしく今門垣さんがおっしゃってました、ね、
ごめんなさい先ばっちりしてました。
もう本当その通り、御坊市では本人の視点を最も大事にすると、
はい、
全ての会議にご本人が参加してもらうと、
はい、
それだとダメです。でそれ以外にもあの他にその認知症本人とずっとインフォメーションそのインタビューしながら進めていく。だから本人の言いたいことをあの基本路線に据えると
あ
というのがおっしゃってましたね、
はい、じゃあご本人が出られない場合は、
はい、
あのヒアリングみたいなの
も、はい、ヒアリングもだいぶ出してるんで、
ああそうですか、
はい、そういうのはやっぱりすごいな、それが一番大事なんだというふうに思って、だからあとはそれと支えるとか支えられるという言葉にすると、
うん、
やっぱりどうしても支える側になっちゃって、
うん、
支えられる認知症本人が支えられる側になってしまう、一方通行になってしまうけ
ど、ね、あ、はいはい、
だからそういうことはあの御坊では使わなかったと。
あ、なるほど。
だから認知症の人と共に気づく総活躍なんて、
ね、うん、あ、そっか、その言葉がそこに込められてるんですね、
はい、で、あの三田市の場合は支え合いなんで、ギリギリまだないか、うん、あの認知の人を支える街づくりになったら、僕は一言文句言ってもらったんです、
はい、
支え合いやったんでギリギリセーフかな、ギリギリかなってことなんです。
あ、それかもしかしたらご本人を中心に周りが支え合うっていう風なイメージかもしれないから、はい、うん、だからできたらみんながお互いにということですね。
で先ほど門川さんおっしゃってます、僕は古谷さんを支えるつもりはないんです。友達の一人として付き合っていて、
はいはい、
で僕の知らないことをいっぱい教えてくれる先生でもあるというふうに思っています。
まあ、友人ってそうですね、お互いに知らない
ところ、はい、あいつ面白いこと知ってるでみたいな、
そうそうそうですね、はい、お互いですもんね。
だから支えてるつもりなんか全くなくて、
うん、
だからその代わり僕もちょっと手伝うこともあるけれども、僕にはいろんなことを教えてくれる人だと思ってるんで、はいはい、だから支えるとか支えられるがいつでも入れ替わる状態なんです。
あ、そうですね、はい、このお話は古谷さんに聞いたら詳しく知って、うん、この話は、
俺に任せとけみたいな。
そうですね、はい、なるほどね。そういうこう行政側がそういう気持ちでこれを進めていかれたっていうのはすごいですね、
はい、それがやっぱりあのちょっと 違うなという感じしますね、
うんうん、
それがやっぱ大事だな。
そういうスタンプですね、をとっても大事にしていただきたいですね、はい、
だから3段の中でも、はい、もしそうじゃないような雰囲気が出てきたら、
うん、
日常人だから支えてあげなきゃならないんだから、うん、みたいな雰囲気でぐーっと流れていったら、はい、そこはおいおいちょっと待ってというふうに言いたいなと思ってます、
うん、そうなんですね。
認知症の人がやっぱり住みやすくなるということは、うん、誰でも住みやすくなるんですよ。
そうですね、気軽に教えてもらえるし、はい、でしんどかったらちょっと一服できるし、はい、道が分からなくなったら一緒にあの教え合っていくというね。
ただその道の表示の仕方なんかでも、
そうかそうか、そうですね、
はい、分かりにくい、これじゃったら分かりにくいんだよみたいなのがやっぱ出てくると思う、うん、だから それがきちんと書かれていたら、認知症と診断されてない僕らでもちょっと高齢になった人でも、
はい、
ああそうか、ハニーヘブンのこっち行ったらいいんやみたいな、分かりやすかったらいいじゃないですか。
そういう表示の方法も見つかるかもしれませんね、はい、そうですね。
認知症の人が住みやすくなるというと、認知症だけなんでそんなにみんな、ね、うん、はい、一生懸命なるのと言われるんですけど、そうじゃなくって、そうじゃない全員が住みやすくなる街なんだという、うんうんうん、というようなことで三段も進んでいってほしいなと。
本当ですね、
はい、うん、その委員の末席を聞かすものとしては願ってます。
ああそうなんですね。だからやっぱりその分からないということが分からない立場の人が勝手に想像しても、
はい、
痒いところに手は届かないんですよ ね、
すね、
はい、ピンポイントでね、
はい、
うん、
でそれと、まあ、人それぞれまた違いますしね。
そこもありますね、はい、そうですね、一概には言えない
から、
ね、
だから古谷さんだけを聞いてもダメだと思います、
はい、
もっと他の人もたくさん聞いていって、
だからこのごぼう市なんかは出席できなかった方なんかにもヒアリングっていうのは、はい、うね、大切なことなんですね、はい、
と
思います
。というようなことをこの会議始まっていったらお願いしていって、うん、できたらやってもらいたいなと、
ね、そうですね、はい、すごい期待したいと思います、はい、さあじゃあお時間がなくなってきましたので、はい、いつもねぼちぼちやろうのお話最後にご紹介ください、
はい、さっきの話と続くんですけど、はい、毎月私たちは第4土曜日に朝10時からやってるんですけれども、1月のぼちぼちやろうの例会の時に、認知症されたと診断された方が一回参加したいというふうに声かけいただいたんです、見に行きたい。
あ、そうでした
か。介護者の会どんなことしたのか見に行きたいということで、はい、まあ、別に男性ですけど構わないですよっていう、
はい、
ただうちは介護者の会なので、一旦まず見学という形でお越しくださいというふうに、うん、あ、はい、あのご案内して1月に来ていただきました、
はい、
でそうするとね、なかなか面白かったなと思ったのは、あの認知症のご本人、男性ですが、はい、奥様に対してものすごく気遣いしてるんですね。
あ、はい、
俺はもうちょっと進んだらやっぱり、うん、あの嫁はんにね、あの苦労かけるんちゃうかとか大変な思いさせるんちゃうかとか、うん、すっごい気にされてました。
あ、そうですか。
で、かたや私たちの仲間は、
はい、
認知症の奥様を介護していらっしゃる、はい、メンバーを見るわけですから、
はい、
やっぱ話が膨らむんですよ。
あ
の双方からの視点があるので。
そうですね、
はい、
聞くことできなかったお話が、
うん、
ええ、
あ、こういう膨らまし方もいいなと思って見てました、
ね、そうですね、
はい、
だからもしかしたらこの先ほどの条例じゃないけども、
うん、
お互い様の立場が
分
かるような
う、ね、はい、
ちょっとこう壁をというか、うん、ネーミングを
そうですね、
男性介護者の会ではなくて、はい、
そういう発展させてたもあるかもしれませんね、まあ、
男性井戸端会議ぐらい
ね、だから全然視点違う話になったんで面白かったんですけれども、ちょっとまあ戻りますけども、そういうような会を続けていってます、
はい、
毎月の第4土曜日の朝10時から13時までやってます、
はい、
で、あの途中で来られても構いません、途中退席でも構いません、別に予約してくださいとも言いません、はい、介護やっててちょっとしんどいな、ああこんな気持ちどっかで話したいなと思ったら、もう黄色信号の始まりなん
で、
ね、ぜひとも一見私たちに話を聞かせてください、
うん、
だから僕たちの話も聞いてもらえれば、ああ私一人じゃなかった、俺一人じゃなかったというのは分かってもらえると思います、
うん、
なんかあの朝10時から13時まで長いですから、途中でも構いませんので、ぜひとも参加してほしいなと思います、
うん、
2月はウッディタウン市民センターでやります、
はい
はいはい、2月27日です、
はい、
それ以降いつも基本的には総合福祉保健センターでやろうと思ってますので、はい、3月4月は5月3月4月5月も福 福祉保健センターであります。
そうですか、はい。
でもしお問い合わせがあるんでしたら電話番号申し上げます。
はい、
080-5332-0537。 もう一度申し上げます。 080-5332-0537 です。よろしくお願いします。
はい、今日ちょっと別のお話で、さっきもしんどいなっていう黄色信号だっていう、はい、これは朝起きるのが今日は嫌だな、辛いな、そんな気持ちとか、
はい、
ご飯作るの嫌だなって、これはやっぱり心の黄色信号だそうです、うん、だからぜひそう思ってらっしゃる方は、ちょっとね介護してらっしゃる方だったら、はい、こちらにお出かけになられてお話をねしてみられるのもいいかもしれません。はい、2月27日、今回はウッディタウン市民センターの会議室の方だそうです。はいはい、今日お話を伺いしましたのは、いつものように男性介護者の会ぼちぼち野郎から代表の北村さん、お越しいただきました。どうもありがとうございました。